FM マイズルをお聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は FM 舞鶴パーソナリティのペタイムです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他に3人の10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、様々な環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉3人のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。最初に元博くん、どうぞ。
こんばんは。通信制高校に通う元博です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ次、せつなくん、どうぞ。
こんばんは。定時制高校に通うせつなです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ最後、りょうちゃん、どうぞ。
こんばんは。中学3年りょうです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ、このような個性あふれるメンバーでお送りしていきます。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
10代の扉。
さあ、今回もやってまいりましょう。前回は普通って何っていう話をしていたんですけれども、うん、今回はその普通って何っていう経験というか、前回のもとに今からどうやってその普通と向き合っていくかっていうことを話していきたいなと思います。
はい、
はい、
10代の扉。
発達障害、苦手なところっていうと発達障害の話になってくると思うんだけど、
そうだね、
できないことっていうのが発達障害には確実、その一応、
まあ、できないことっていうか、まあ、苦手なこと、
一人一人、まあ、苦手とか、まあ、しづらいことっていうのが、まあ、一人一人あるわけなんだけど、
それがこう言ったら医学的には治らない、まあ、ちょっとは良くなるかもしれんけど、
まあ、マシになる程度、
まあ、解決っていうか、まあそれはできないけど、ちょっと改善はしていけるかなっていう
感じだと思うんだけど、会社の話になってくると、雇う側の人もそこをこう理解してもらってないと、
そうだね、
こう、まあそこは多分前提として、これからの世の中必要になっていくとは思うんだけど、普通って言われる、なんていうの、そういう理解があってあるものっていうか、なんて言うんだろう、その理解が広がってくれたのがスタンダードというか、普通って言われるものになってくれたら、こう、
そうい
う発達障害の持ってる子たちも楽というか、普通との付き合い方もまた変わったものになるんじゃないかな。その発達障害持ってる人たちが、そのどうしようもないことっていうのがあるやんか。
あるね。もうな、もうあの一生付き合っていく、まあ、障害みたいなもんだから、それがマシになったとしてもって、そういうことでしょ、
まあ、どっちかでいうと、ないって言われてる人たちがどうその人たちと接するかっていう問題だと思うんです。その普通と向き合うっていう、
でも逆もあると。
だからなんていうんだろう、難しいなって思って。
私は正直、まあ、普通っていうものは、まあ前回存在しないと思ってるって話をしたんだけれども、それぞれ普通の概念が違うからね、概念というか、まあ物差しというかね、違うから、もうどうしようもないんだよそこは、もう諦めるしかないそこは、一人一人普通が違うんだ、しょうがない、じゃあそれを踏まえた上でどうしていくか、なんだけれども、法律とか破ってなかったら何でもいいんじゃねって思っちゃうの。だから人を傷つけてはいけないんだけれども、どうしても衝突する部分ってあるじゃない、
そうやね、
普通のその物差しとか自分の考え方ってそれぞれ違うからね、だからぶつかったとしても話し合えばお互い理解はできるじゃん。あ、そんな考えもあるんだなぐらいは分かるじゃん。
まあお互いが、まあ前提として理解しようっていう気持ちがなければ、それは
まあそれは今後そういう世の中になっていけばいいなっていう前提で話してるの。ごめんね。そう、みんなが分かり合えて、あの話し合って、そんな考え方もあるんだなぐらいの受け入れをできたら、あの絶対的な常識になるんじゃないかなと俺は思ってて、普通と向き合うっていうよりか、 まあ、自分の障害とも向き合っていかなきゃいけないことなんだけれども、だから絶対敬語にしなきゃいけないみたいな雰囲気あるじゃん、上の人には絶対敬語みたいな、
うん、そうやね、
そういう雰囲気、あのみんなにとっては普通なのかもしれないけど俺にとっては普通じゃないっていうのがあるわけだから、うんうん、そうだね、いや確かにあの緊張してたら普通に喋れるけれども、うん、それぞれがあの喋りやすい喋り方、
うん、
で喋れれる世の中になると私はとてつもなく生きやすいんだけどそうなるといいなと思いながら、それが普通になっていったらいいなって思って生活してる。だから人間は言葉が通じるんだから、言葉を理解することによって誰かと意思疎通っていうんですかね、まあ喋ることはできるんじゃないかって考えてるの。
今思ったんだけど、うん、その一人一人ある普通とどう付き合っていくかって話になって時に、うん、その自分自身の特性っていうか特徴っていうかを理解しておいた方が確実にいいなっていうのと、その理解していることをできるだけみんなにっていうか、あの同じ、ま、周りにいる人とかに知ってもらうっていうのもすごく大事だなって思って、う
ん、言ってたじゃん、友達が私アスペルガーなんだよって言ってきてくれたみたいな話したじゃない、うん、だからそういうような関係が少しずつ広まっていったら、こういう特性があるんですよって自己紹介の時に話しちゃったら、あそうなんだ、じゃあ気をつけるねって、そっちの人も理解できるな、う
ん、まあ、それについては僕が、まあ、今思ったことなんですけど、僕もそういう風に思う場面はちょくちょくあったんですよ。やけど元ひろくんが、まあ、バイトのことを話してくれてたんですけど、僕も今現在もどうやってて、でその中でこれは発達障害の自分の思考なんですけど、その時に彼らが今言ってるようなあの状況っていうか、まあ、話を聞いてくれたらみたいな、あの話を自分の発達障害を理解してほしいみたいな、そういう場面には何回かあの遭遇したことはあったんですけど、でもこれは僕自身の、まあ、その思考なんですけど、最初に入社するときに発達障害を持ってるんです、それであの相手側が あそうなんですねっていう風に理解してくださったら、やっぱりそれはそれでもうハッピーエンドじゃないですけど、
まあよ まあ、
よかったなっていう風に、
まあ、相互理解ができました、
相互理解ができていいなっていう風に思ったんですけど、でもやっぱりその時に、まあ、僕の中に出てきた思考が、自分が発達障害でこういうところができないっていうことを相手に知られてしまったら、それはそれでじゃああなたこういうところができないんやったらうち無理ですねっていう風にあの落とされてしまわないかとか、
落とされました落とされました、うん、あの実際に落とされるところもある、
そういうのが怖くて自分が発達障害であるっていうことを言えなかったりとか、あともうこれはもう入社してからもう本当にいろいろと学ばせてもらって、その仕事をやっている中でその僕が思ったことなんですけど、まあどうしても2つ同時にやるっていうことが僕はできなかったりとか、あの先のことを今すぐに考えて先読みして瞬時に考えたりとか、そういうことも僕苦手で、まあざっくり言ってしまえばノロマなタイプ
っていうか、目の前のことを全力でやるっていうタイプが正しいかな、
そういう風なタイプに、まあ、一番近いっていう風に、まあ、もう言われてたりとか、まあ、自分でもそれは理解してるんですけど、その時になんでこれができないのとか、何々くんはできるのになんでできないのとか、自分の学校は一緒の子と、まあ、比べられたりとか、普通できるのにとか、あのそういう風に言われた時に、あの、まあ、自分実はこういう風にあのこうこうこういうのがあってみたいな、そういう風に説明してしまったりとか、そこで自分の発達障害を出してしまったら逆にそっちに逃げてるって思われないかとか、自分自身の中であのこれは逃げになるんじゃないかとか、なんか出しに使ってるじゃないですけど、そういう風になんか捉えられないかなとか、そういうのがあって、なかなかその自分が発達障害であるっていうことを自分は理解してても相手に理解され本当にされるのかなみたいな、そういう不安っていうのは、まあ、あの、まあ、僕は持ってて、他の人たちは分かんないですけど、
いや私も分かるんだけど、うん、その、まあ、逃げって思うし自分もね、
うん、
あの最初は発達障害っていうのを、うん、まあ盾じゃないけど、
うん、
その自分を守るための、まあ、道具として、まあ、逃げの道具じゃないけど、うん、そういう風に使ってたけど、最初はそれでもいいと思う、うん、だからちょっと最初はちょっとぐらい逃げたっていいのよ、もうしょうがないよ、うん、だって人間逃げたいもん、
そうだね、
あのだらけたい生き物だからさ、
そうだ、ね、
当事者じゃない目線からちょっと思ったことを言うと、その、まあ、多分ね、あの僕的にはそういうのをこう自己紹介の時に発達障害あるんですっていうのをこう言う人が増えてほしいなとは思う。
まあまあまあまあ、まあ
ね、あのその逃げやとか 何言われようが、その使ってかんかったらこれからの世の中がそのもう本当にその多種多様なっていう生き方とかそういう感覚がポピュラーになっていかないなっていう風に思っているから、だからあと僕も今こう周りの子が発達障害とか障害がある子が多いんだけど、その一番気をつけてるのはいいところで付き合おうと思ってて、その特性でも何でもその悪い方に見たらそのことが嫌い、その子が嫌いになっていくし、けどその例えばなんだけど、りょうちゃん、りょうくんが、あの車好きだから車の話になるとすごい話し出すっていう特性があるんだけど、それをなんやこいつって、俺の話聞かんとずっと喋りやがってって思うのか、それともめっちゃこいつすごいやん、車のことに関してはめちゃくちゃ知ってるやんけって思いながら聞くのかって全然違うと思うんだけど、だから僕はこれからそのこれからっていうか今までずっとその、 あのいいところで付き合おうって思ってて、その悪いところでこう目を向けるっていうか思うんじゃなくて、そのいいところいいところで付き合っていったらこう仲良くもなれるし、自分自身にもこうなんか
そうね、
揉める原因とか腹立つことにもならんしっていうので、
じゃあ相手すごいと思いながら付き合うとちょうどいいかな。
まあだからいいところ探しができると、なんて言うんだろう、難しい、
いいところ探しができるとその人のいいところを見つけた自分すごいって思えるじゃん、で相手もすごいってなるじゃん、
だからなんかみんな幸せっていう、幸せっていう
それは超平和、ハッピーエンド、超平和になるけど、まあそうやな、
それができたら、まあまあ、
それができたらね、一番理想
なっていうわけで、そういう世界になるといいねっていうわけで、今回はここまで、
はい、はい、
お送りしてまいりました10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージや、リスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしています。また番組に積極的に関わってくれる10代の仲間、扉フレンズを募集しています。番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM 舞鶴までお問い合わせください。メールの宛先は fm@775maizuru.jp、 ファックスは 0773-77-0124、 FM 舞鶴10代の扉宛てにお願いいたします。またこの番組は FM 舞鶴のホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日午後8時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。それでは10代の扉、次回をお楽しみに。さようなら。
さようなら。